三面、区政の孤高を問う。五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれも、すべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸1丸2は1、2と読み替えます。まず、7つの会派による代表質問です。新宿区民の会、藤川隆、区長の海外出張等、規定の遵守を。問い、都知事の海外出張でのファーストクラスやスイートルームの利用や、湯河原の別荘への公用車使用が問題となっている。区長の旅費実績と区長舎の行き先の情報公開は。答え、規定内の金額で支出し、ファーストクラスやスイートルームの利用はない。公務日誌に記録している。イラストがあります。海外出張等規定の遵守を。イラスト終わり。旧市ヶ谷商業高校跡地の利用。問い、東京韓国学校への用地提供の決定過程で、区が都から意見を求められる機会はあったのか。答え、27年12月中旬に用地提供の可能性について情報提供を受けた。住民への説明等真摯な対応を要請した。自由民主党無所属クラブ桑原洋平、防災と減災のまちづくり。問い、1から5。この度の熊本地震を振り返ると、直下型地震の持つ怖さを改めて思い知らされるとともに、今後に生かすべき事柄が数多くあった。不測の事態に備えるため、首都東京の新宿としては、震災対策として災害に強いハードとソフトからなる防災と減災のまちづくりが必要。問い1。ハードとソフトが一元化された見える情報として、新宿区防災白書を作成する考えは。答え、区民自らが備えておくべきことを示した災害に備えてに、ハードとソフトの両面から防災減災対策の取り組みを加えた冊子の作成を検討する。問い2。木造住宅密集地域の解消促進など、高度防災都市化の取り組みに対する区民の評判等や期待される効果は。答え、本年4月1日適用の新たな許可基準に対し、5月末現在15件の問い合わせがあり、うち2件は具体的な建て替えに向けた協議を進めている。木造住宅の耐震改修補助実績は10年間で290件。不燃化建て替え促進事業をはじめとする事業を着実に実施することで、災害に強い高度防災都市が実現するものと考えている。問い3。大規模災害への備えとしての地籍調査の現況と今後の取り組みは。答え、平成26年度末の進捗率は23区中5位の約 14%。 新宿のような都市部では細分化された土地が多く、また権利関係が複雑であることなどの課題もあるが、一層のスピード感を持って取り組んでいく。問い4。災害時の緊急車両の進入路となる災害路の拡幅整備にあたっての決意を。答え、土地所有者などに協力を求める声かけによる拡幅整備を進め、地域住民との共同によるまちづくりと連携を図るなど、さらなる推進に取り組んでいく。問い5。安全で快適な通行だけでなく、大規模災害が発生した際の避難路確保のために、道路の無電柱化を精力的に進めることが必要。括弧あ。これまでの区の取り組みと成果は。答え、区道の無電柱化整備率は本年4月現在約 10%。 問い5の括弧い。東京2020オリンピック・パラリンピックやその後も見据えた無電柱化の整備について区長の考えは。答え、無電柱化を推進する市区町村の会と連携し、法制化や財政支援を国に要望、無電柱化整備を積極的に進めていく。イラストがあります。防災減災のまちづくり。イラスト終わり。 これからを見据えた新宿の街づくり。問い1から5。東京2020オリンピック・パラリンピックを控え、まだまだ都心回帰の流れが続く中にあって、その後を見据えた新宿の街づくりには、なお一層の戦略性が求められる。問い1。東京2020オリンピック・パラリンピックをてこに、どのような新宿の街づくりを目指そうとしているのか。答え。都市計画マスタープランの性格を合わせ持つ、街づくり長期計画の策定に取り組み、東京2020オリンピック・パラリンピック後を見据えたロードマップとして、新宿のブランド力を高め、安らぎやにぎわいのあふれる街の実現を目指す。問い2。新宿駅周辺問題の一つとして認識すべき観光バスの駐車対策について、区の位置づけと7000万円が予算計上された駐車場設置運営支援の事業の枠組みは。答え。新宿観光振興協会を中心にプロモーション活動を行っており、区全体の問題として認識している。観光バス駐車場への再整備を行うもので、駐車場土地賃借料、整備工事費、交通誘導員の配置を含めた管理運営費を想定している。問い3。羽田空港の飛行経路案一部修正に対する影響地域への説明や国との調整状況は。答え。国から各地区町会連合会との意見交換会や小規模なオープンハウス型の説明会の提案があり調整している。用語解説。オープンハウス型の説明会。開催期間中であればいつでも参加可能な形式の説明会。参加者は説明パネルの展示等を閲覧し、巡回する担当者に自由に質問できる。用語解説終わり。問い4。東京圏国家戦略特別区域の指定地域として、区内で認定されている事業、新たに認定が見込まれる事業は。答え。認定されている事業は、街のにぎわい創出や都市観光の推進を図るため、新宿副都心4号線、12号線でのエリアマネジメントに係る道路法の特例、保険外併用療養に関する特例など4事業で、先進医療の迅速な提供等に取り組んでいる。今後、新宿住友ビルにおける都市計画法の特例が認定見込みで、観光都市の魅力向上や都市防災の強化が期待できる。問い5。国家戦略特別区域法に基づく規制改革事項として、旅館業法の適用除外とされ、検討が進められている民泊について、新法への区の対応は。答え。違法営業への罰則規定などを国に要望。法制度として位置づけられる民泊の制度開始に間に合うように、適切なルール作りができるよう、国の動向を踏まえ検討していく。新宿区議会公明党、井桁英一、熊本地震を踏まえた地震対策を。問い1から4。熊本地震では、本庁舎自体が被災し、初動体制が構築できず、行政機能が完全に麻痺した自治体が複数あった。問い1。新宿区の本庁舎防災センター特別出張所は、震災時に機能するのか。答え。本庁舎その他の施設は、新耐震基準を超える耐震強化を図っており、機能は確保されている。問い2。現在の BCP を更新する必要は。用語解説。BCP。事業継続計画のこと。自然災害等の発生時に、重要業務を継続または短期間で再開するための対応方針、手段や人員、物資等の資源の準備について、平時から定める。用語解説、終わり。答え。BCP については、熊本地震の課題を検証し、28年度中に改定する。問い3。教育施設の非構造部材の耐震化の事業効果は。答え。避難所施設の機能強化と生徒児童の生命を守り、安心して学べる環境を実現。問い4。福祉避難所の体制強化を。答え。 区内の民間福祉事業者と福祉避難所開設について協議を進める。若者の政策形成の参画について。問い1と2。18歳選挙権が実現し、若者の政治的関心を高める動きに注目が集まっている。問い1。若者の声を政策へ反映し実現していくことをどう考えるか。答え。若者が街づくりや区政に関わり、若い力を発揮できる社会にすることは大切。問い2。区長と話そう新宿トークの若者バージョンを開催しては。答え。開催に向けて具体的に検討する。障害者が生き生き暮らし続けられる環境の整備について。問い1と2。問い1。障害者差別解消法の取り組み状況は。答え。職員に研修等を実施するとともに、区民と事業者にも説明と周知を行う。障害者差別解消支援地域協議会を設置し推進。問い2。障害者の重度化高齢化や親亡き後を見据えた支援体制は。答え。グループホーム整備に向けて協議中。関係機関が連携を図り、それぞれの機能を有効活用できる体制づくりを推進。食品ロス削減の取り組みは。問い1と2。問い1。食品ロス削減について区の認識は。答え。食品ロスは製造流通コストの上昇、ゴミの増加による環境への負荷の増大等、大きな課題。問い2。学校等で食品ロス削減のための啓発をより進めるべき。答え。食品の無駄をなくし、環境に配慮した食生活の実践に向け啓発を続ける。東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業について。問い1と2。問い1。メイン会場の最寄り駅である信濃町駅周辺の街づくりの進め方とバリアフリー化の考えは。答え。街づくり協議会を立ち上げ、現況や課題を整理し、都や JR 東日本などの関係機関と調整していく。バリアフリー化や混雑解消など質の高い歩行者空間の整備について道路管理者に働きかけ、該当区道500メートルについては平成29年度に整備する。イラストがあります。バリアフリー化の推進を。イラスト終わり。問い2。四谷三丁目駅のエレベーター設置工事の進捗状況は。答え。新宿方面のエレベーターは平成31年6月に完了予定。区内のすべての駅でエレベーターによるバリアフリーが実現するよう鉄道事業者に働きかける。日本共産党新宿区議会議員団、安倍早苗。子どもの貧困対策の充実を。問い1から3。今年度予算には、子どもの貧困対策としてさまざまな事業が盛り込まれ、一定の前進を見たが、さらに充実させる必要がある。問い1。ひとり親家庭への支援について、括弧あ、児童扶養手当の所得制限引き上げ、支給額増額、対象年齢の拡大を国に要求すべき。答え。国は法改正にあたり、手当のあり方を検討し、適切な措置を講ずるとしているため、増額等の要求は考えていない。問い1の括弧 E。 国と都に対し各手当の利便性向上を図るため、支給を4ヶ月ごとから毎月にするよう要望を。答え。国において手当の隔月支給を含めた所要の措置を検討するとされたため、支給月を毎月にするよう要望することは考えていない。問い2。生活保護世帯への塾代・受験料補助の対象を高校生まで拡大し、大学等進学のための支援を。答え。高校中退の主な理由は、家庭環境や友人関係等となっている。中退防止のための区独自の塾代助成は考えていないが、中退者が発生した場合は対応を検討する。問い3。 中学校入学時の就学援助支給額が制服のない小学校入学時とほぼ同額なのはあまりにも少なすぎる。また支給は入学後の7月ではなく3月に行うべき。実態に合わせた対応を。答え、就学援助支給額は国が示す単価を基本としており適切と考える。支給時期は他区の状況等を踏まえ検討する。イラストがあります。子どもの貧困対策の充実を。イラスト終わり。雇用対策について。問い1から7。問い1。区の非常勤職員に対し、正規職員への転換希望を調査し、これに答えるべき。答え。法律により非常勤職員の希望のみで採用できないため、調査は考えていない。問い2。国や都が実施している正規雇用への転換や待遇改善に関する事業を、区内企業へ周知し、活用促進を。答え、区の支援事業を周知する機会を捉え、国や都の制度の活用を促進する。問3、最低賃金を1000円に引き上げ、1500円を目指すことを国に要望すべき。答え、最低賃金決定の枠組みは適切と認識、国に要望する考えはない。問4、区の臨時職員の時給970円は、フルタイムで働いても自活が困難な金額、1000円以上に引き上げるべき。答え、臨時職員の職の性格や正規職員初任給との均衡等から時給引き上げは困難。問い5、非正規で働く女性の雇用環境は厳しく、マタニティハラスメント等も深刻な状況。次期男女共同参画推進計画策定の際は、実態を調査し、解決策を講ずるべき。答え、計画策定時に実施する事業所への調査に、マタハラに関する項目を追加するなど、社会情勢を踏まえた検討を行う。問い6、若者の雇用環境悪化が社会問題化している。区に労働相談窓口の開設を。答え、区内の労働基準監督署の相談コーナー等を案内し、適切に対応しているため、独自の相談窓口の設置は考えていない。問い7、若者が雇用に関する知識を身につける機会を作るとともに、個別相談にも応じ、労働基準監督署との連携による就労環境改善や是正に努めるべき。答え、若者が労働法を学ぶ機会の提供や啓発活動を実施、関係機関との連携で若者の就労環境改善に努める。民進党無所属クラブ鈴木博美、保育の質の向上と格差是正を。問い、幼稚園保育園等の行事を公立小中学校で行う場合、各園が学校と直接日程交渉をしている。新宿入間保育園では運動会会場の中学校の体育館が使用できなくなり、保育士が代替施設探しに奔走した。園の立地条件や公立各校との関係に起因した用法格差、認可保育園間の公私格差が存在している。園外施設を使用する認可保育園の行事は区が取りまとめて学校と調整すれば、保育以外の付帯業務が軽減され、保育士確保の支援策へとつながるのでは。答え、新宿入間保育園の案件は特別な事情によるもの。保育担当部署が教育委員会に協力依頼をした上で各園が調整し、例年円滑に利用できているため区が調整する考えはない。妊産婦へのケアについて。問い1と2。問い1、妊娠中の自殺の防止や産後うつ等を予防するため、妊産婦の家庭環境等の把握は重要である。保健師等が妊婦と面談するゆりかご新宿でのハイリスク層の位置づけは。答え、相談相手の有無や経済的な問題、心身の不調等を確認し、必要な場合には支援を行う。出産後の乳児健診等も含め、さまざまな機会に予防と早期対応に努める。問い2、 両親学級の煩雑な申し込み方法を見直すべき。答え、インターネットでの申し込み方法など利便性の高い方法を検討していく。イラストがあります。妊娠・出産・子育てへの支援充実を。イラスト終わり。社民党新宿区議会議員団、川野達夫。鉄道施設の安全対策とバリアフリー化を進めよう。問い1から4。駅の安全対策とバリアフリー化は進んできたが、まだ多くの課題がある。問い1。飯田橋駅のホームを車椅子利用者等に配慮した段差等のない構造にすべき。答え、自力で乗降できる構造になるよう引き続き JR 東日本に働きかける。問2、高田の馬場駅の乗り換え連絡通路と富山口の改良の見通しは。答え、鉄道事業者と連携しながら検討する。問3、東西線のバリアフリー化は遅れている。東映新宿線とともにホームドアの早期設置を。答え、東西線は設置を検討中。東映新宿線は31年度までに設置予定。問4。区や鉄道事業者等が駅の案内表示の統一などを検討しているが、進捗状況は。答え、整備方針をまとめた。順次整備に着手する。イラストがあります。すべての駅にホームドアの設置を。イラスト終わり。スタートアップ新宿、伊藤洋平。データの活用で職員の政策立案能力向上を。問い、データを活用した政策立案を推進していくべきでは。答え、新宿自治創造研究所の研究員が職員研修の講師となり、統計やデータ活用のノウハウを伝達する。職員がデータ活用のスキルを身につけることで政策形成能力を向上できると考える。イラストがあります。政策立案に統計やデータの活用を。イラスト終わり。旧市ヶ谷商業高校跡地について。問い、都は当地を韓国人学校増設の用地に提供すると発表した。納得していない住民も多いようだが、住民の意見を聞くように都に要請をすべき。答え、都が責任を持って対応していくべきものと考えることから、地域住民等への丁寧な説明を要望していく。続いて一般質問です。質問者は11人。会派名は略称で記入されています。新宿会野津健、高齢者向け配食食事サービス。問い1と2。健康な生活維持は正しい食生活が極めて大切。問い1。高齢者世帯の安否確認など付加的意味を含めた事業成果は。答え、手渡しできない場合や異変を発見した場合、緊急連絡先や区へ連絡、消防署への緊急通報を行う。問い2。食事サービスの課題解決に向けた工夫・サポートへの区の取り組みは。答え、活動の偏在解消のため研修等を開催、社会福祉協議会等とボランティアを育成。事務区大門幸恵、子育て支援について。問い、子育てには父親や祖父母など家族をはじめとする周りのサポートも必要。若い親世代、祖父母世代が情報共有できる、それぞれのニーズに合わせた工夫ある子育て支援を。答え、情報通信手段は日々進化しており、家族の中でのコミュニケーションの取り方も多様化している。今後、新宿に見合った情報発信を行い、子育てしやすい街につなげていく。公明、赤羽つや子、落合地域の子育て支援の充実を。問い1と2。問い1。自営店舗等を経営する世帯の保育園入園申し込み時の利用調整基本指数の見直しを。答え、見直しは難しいが、就労状況を丁寧に聞き取り、 保育の必要性を把握し対応する。問2、国立や私立に通学する児童も学童クラブ機能付き放課後子ども広場に受け入れを。答え、実施校の学校休業日や放課後の時間に限定し、今年度の夏休みからの受け入れを検討する。共産、川村則明、民泊への対応を。問い1と2、民泊に関する区への相談や苦情が激増している。問い1、担当職員を増員して対応を図るべき。答え、現在の状態が続くと考えられるため、職員体制について的確に対応する。問い2、今後民泊に関する法整備が行われた場合でも、区が現行通り違法営業に対する指導が行えるよう条例規則の制定を。答え、国の動向を踏まえ、制度開始に間に合うよう適切なルール作りを検討する。民務区、志田雄一郎、補助犬への理解促進を。問い1と2。問い1、身体障害者補助犬法や障害者差別解消法を飲食店や宿泊施設等に周知すべき。答え、パンフレットの配布等に加え、食品衛生の営業者向け講習会等で法の趣旨を説明していく。問い2、東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、飲食店等の関係団体に協力理解を求めるべき。答え、新宿区商店会連合会等に協力を求め、障害者に優しい街づくりの啓発に努める。新宿会、榎木秀隆、施設白書について。問い、区民と行政が施設に関する情報や問題意識を共有し、施設の在り方等意見を表明できる仕組みが大切。今ある区有施設の維持は極めて困難であり、縦割り前例主義を打破し、改革を行う際は強力なリーダーシップが求められる。区長の見解は。答え、行政サービスとして提供する必要性、民間移管等のソフト化や類似機能の共有化、統廃合などの対応策を示していく。事務区、佐原武史、区立住宅における高齢者対策。問い1と2、高齢化率が上昇し、区立住宅も限界集落に似た状況にあると思われる。問い1、孤独死や共同体の崩壊に対する区の対処は。答え、区から委嘱された住宅連絡員が高齢者総合相談センターなど関係部署と連携し、孤独死防止対策等に取り組んでいる。問い2、コミュニティの活性化などのために取り組んでいることは。答え、入居時には各団地の自治会への加入を促している。公明、中村真一、認知症の早期発見早期診断を。問い1と2。問い1、健康審査の機会を利用して認知症の早期発見早期診断ができる施策を実施すべき。答え、健康審査受診時に医師がチェックリストにより早期支援につなげるよう医療機関に周知する。問い2、認知症のチェックリストを配布し、その回答をもとに早期対応をする事業を実施すべき。答え、介護予防調査票を郵送する事業を開始し、回答内容に応じて個別に対応する。共産、沢田歩美、地域防災計画に Wi-Fi の位置づけを。問い1と2、 Wi-Fi は災害時にスマホ等が無料でインターネットにつながる通信手段として熊本地震でも活用された。問い1、区施設や防災拠点等への整備が必要では。答え、慎重に検討する。問い2、来年度改定される新宿区地域防災計画には、災害時に無料で使用できる Wi-Fi の整備を位置づけるべきでは。答え、地域防災計画への Wi-Fi の位置づけについて検討する。民務区、 小野雄二郎、災害時における障害者の避難、問い1と2。問い1、個人の状況に応じたきめ細かな情報伝達や安否確認について区の考えは。答え、災害時要援護者名簿に登録者情報も掲載、警察消防等と情報共有し連携して取り組む。問い2、避難行動要支援者名簿の共有や役割分担等で障害福祉サービス事業者等の連携が必要では。答え、実効性のある安否確認避難支援の方法及び役割分担について引き続き検討していく。公明、豊島敦、施設の在り方の方針等について。問い1と2。問い1、早稲田南町アパート跡地の在り方の方針を策定するにあたり、地域の方への対応は。答え、アンケート調査、パブリックコメント、地域説明会を通じ、地域の方々の理解を得ながら策定する。問い2、地域課題の解決に、プロボノ、職業上を持っている知識、スキルや経験を生かして社会貢献するボランティア、プロボノの活用を。答え、プロボノの活用については今後研究する。